毎週木曜日はスポーツです。
スポーツ文化評論家玉木正幸さんです。
玉木さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
インサイト今日最終回です。
はい、よろしくお願いします。桜井さん、ご苦労様でした。
いや、本当に玉木さん、本当番組の最初からお世話になりまして、
私も35年ぐらいになりますね。
そうですよね。
35年、
一斉さんのスタミナラジオのもっと前でしょ。
もっと前です、はい。
ね
ね、一番長いですね。スタッフの方よりも長いですよ。
そうですよね。
だから RKB の放送のことを誰よりもよく知ってらっしゃるのが、
はい、本当そうかもしれないですね。
ね、玉木さんですよ。そんな玉木さんに今日最後お聞きしたいのが、まあ、今朝新聞にも載ってましたけど、今日ね、はい、サッカーの日本代表が、
そうです、
ワールドカップの最終予選、今日勝てば、本戦出場が決まるというオーストラリア戦が敵地で行われるんですけど、
は
い、これの地上波の放送がないと。
もう笑っちゃいますけどね。これもう、まあ、ユニバーサルアクセスという言葉が日本ではまだ広がっていないんですけれど、
ユニバーサルアクセル、
はい、ヨーロッパなんかではね、うん、ユニバーサルアクセス権という権利があって、うん、誰もが見られるようにならないといけないっていうようなことがね、法律で決められているんですよね、うんうんうん、イギリスなんかはそうですね。
公共財ってことですよね、要するにね。
そうですね、うんうんうん、でこれのね、一番きっかけになったのがドイツだったんですよ。1988年頃にね、やっぱり有線放送がすごく流行しまして、うん、ウィンブルドンの中継が全部有線で有料でないと見られなくなったんですね。ほんでその年にドイツのボリス・ベッカーとステフィ・グラスとグラフというドイツ人2人が優勝するということがありまして、これは良くないんじゃないのっていうような話が出たんですね。でそれで、まあ、イギリスなんかではでもですね、フランスもそうですけれども、 95% 以上の人が自由に見られないといけないと、それをファンが望むときには、うん、有料テレビはこう紳士協定でちょっと控えろと、
はい、
いうようなことが法律で決まったんですけどね、日本ではまだね、サッカーを、ね、そこまで、ね、法律で決めるぐらいファンの声が大きくはないですよね。
そうですね、確かにね、なんかもうちょっと声上げても良さそうなもんですけど ね、
ヨーロッパではね、例えばヨーロッパスーパーリーグというのを、ね、作ろうという話があったときに、こう要するに ドイツとスペインとイタリアとそれとイギリスですね、それの有名なクラブばっかりででっかいリーグ作ろうというときにファンが大反対したんですよね。そんな一部の人たちが儲けるだけではダメだと、やっぱりサッカーというのはみんなのものだということで、それでヨーロッパサッカー連盟も反対して潰したっていうことがあるんですよね。だからスポーツに関して日本ではまだまだその一般的な人が文化として認めているという声が低いですよね。これが一つやっぱり一番の問題だから、はっきり言うと仕方ないのかなというところもあるんですけれども、このままでは良くないよという声もありますね。それでまあ今回も今日の試合が地上波でないというのも、まあ放映権料が高いからなんですよね。
そうそう、みたいですね。相当上げてるって言ってましたね。
年間200億円から300億円かかるのを出せって言われたら、これは RKB さんも困るでしょう。
いや、とてもとても、
まあ、そういうことなんですけれどもね。だったらこんなことでお商売になるのっていうふうになったら、これなるんですね。中国とかアラブ諸国は
お金あるから、
お金出すんですね。政府が出すんですね。
政府が
この辺困ったもんですね。だからスポーツがだんだん全体主義と専制主義国家の方に揺れていくというような流れもありますね。一つはね、
そういうことですね。
それともう一つね、これ面白いんですけどね、ちょっとぶっ飛んだことを聞きますけれども、ロックンロールが流行したの原因って何かご存知ですか？例えばプレスリーが大流行した一番の原因は何でしょうか？
それはテレビで放映されるようになったからとか。
いや、まだテレビそんなに流行ってないですね。
流行ってないんですか？じゃあ何だろう。
トランジスタラジオができたんですよ。
ラジオですか。
ラジオの小さいのができたんですね。それで若者たちが自分たちでラジオを持って聞くことができるようになったんですよ。でそれまでのラジオはどんなラジオだったかっていうと、家に一軒で一つでっかいのがありましてね、
はいはい、
家族みんなで聞いていたんですね。でそんなラジオがずっと続いたならばプレスリーは聞かれなかったはずなんですよ。 ところがトランジスタラジオができて若者がみんなが持ったと、はい、いうことなんですね。これをちょっと移し替えて今の状態に考えてみると、スマホをみんなが持ってね、そこで有料のスポーツを見ているということで、まあ、なんて言いますか、そういう高い放映権料も成り立つというようなところも出てきたんですね。だからまあこれね、まあ、非常に難しくて、これからのテレビとかラジオとか、要するに電波のですね、それからまあネットなんかも含めた状態がどういう状態がいいのかっていうのをね、これをみんなで話し合って決めなきゃいけないですね。
本当ですね。
でないとやっぱりスマホばっかりでね、スマホでニュースも全く見ないような、はい、若者たちが増えてスポーツばっかり見てるっていうのも、私はスポーツライターの仕事で長くしてきましたけれどもやっぱり問題だと思いますしね。
確かにね、
私家の近所でね、ウクライナへの侵攻を知らない若者がいた時には愕然としましたけれどもね、
あ、そうですか。
やっぱりそういうニュースに接しない若者が出てくるっていうのはちょっと辛いですよね。
やっぱりテレビを見ないからでしょうね。
そういうことですね。テレビを見ない、新聞を読まない、それでこうスマホの画面だけ見ている、
そうですね、
自分の好きなニュースだけを見るという中にスポーツなんかも入っていったら、スポーツも衰えますよね、これはね。ですからそこら辺メディアとスポーツ文化の関係をこれからまあやっぱりみんなで話し合うっていうのは大事だと思いますね。
そうだと思います。最後にいい提言をいただきました。玉木さん、本当に8年間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。桜井さん、またよろしくお願いします。
いやいや、
お会いしましょう、
はい、でこの後来週から始まる田畑龍介グローアップにもご出演いただきますよね。
はい、
はい、
またその予定で言われておりますんで、はい、頑張ってやります。よろしくお願いします。
もう30何年と言わず40年50年 RKB ラジオにご出演ください。
本当ですね、やらせていただきます、はい、よろしくお願いします。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
スポーツ文化評論家玉木雅之さんでした。